皆さんおはようございます。
在这里代表时代信友堂跟各位问安。
赤海信友堂の、皆さんを代表して皆様にご挨拶を申し上げます。
昨天朱牧師的追思礼拜、
昨日その諸先生の追悼礼拝が行われました。
我不知道大家心中在想什么。
皆さんはどういう思いで来られたかは分かりませんが、
特別是面对今天教会的未来、
特に本日の教会、そして未来の教会に関して、
这教会还有盼望吗？
この教会には望みがあるんでしょうか？
这个教会的未来又长什么样子？
この教会の未来はどうなるんでしょうか？
甚至很多人是在一个观望的角度。
で、多くの人は観察していると思います。
来看看这个教会会如何？
この教会はどうなるかを見に来た人もいると思います。
上帝在历史当中兴起许多的人来。
神様は歴史の中で多くの人を起こしました。
这些人都死了。
この人はみんな死にました。
可是我们却看到上帝的教会不断往前。
しかしながら神様の教会依然として前に邁進しています。
因为我们每一个人其实就是一粒种子。
私たちのすべての人は一粒の種であります。
种下了就结出果子。
種がまかれたら実を結びます。
不种下了就永远是一粒。
まかれなかったら一粒のままであります。
今天我们要来看一段经文。
今日は一箇所の聖書をお読みいたします。
是关于以色列百姓的。
イスラエルの民に関わる聖書であります。
跟我们今天一样。
今日の私たちと同じです。
他们面对到一个很大的危机。
彼らには大きな危機があります。
很大的困难。
大きな困難があります。
在撒母耳记上十七章这里。
撒母耳記の第一の十七章には。
提到以色列人跟非利士人对战。
このイスラエル人とペリシテ人の戦いについて書かれてました。
他们两边是世仇。
お互いにその憎しみあった、その代々憎しみあったものであります。
非利士人沿着山谷进攻。
このペリシテ人が 山のふもとを沿って、攻めてきました。
试着要把以色列切成南北两段。
このイスラエルを北と南を二つに分割しようとしました。
在各个击破。
そしてそれぞれまた攻撃 して落としようとしていました。
而当时以色列的王是扫罗王。
その当時のイスラエルの王というのはサウルでありました。
他也率领着军队去截击非利士军队。
また彼も兵隊を引率して そして迎え撃ちました。
两军在一个山谷对阵。
所以山の谷でお互いに戦いが始まりました。
陷入一场僵局。
そしてそこで、その戦局は、膠着しました。
为什么呢？
なぜでしょうか？
想象一下一个山谷。
皆さん考えてみてください。山の谷があります。
一边是非利士人。
片一方はペリシテ人。
一边是以色列人。
片一方はイスラエル人であります。
请问谁要先进攻？
誰が先に攻めに行くんでしょうか？
先进攻的一方要先下到山谷。
先に攻めていく人がまず谷を下っていかなければなりません。
处于绝对的劣势。
そして絶対的にこの劣勢であります。
所以在这僵局当中。
この膠着した状態の中で。
非利士人想出了一个方法。
ペリシテ人がある方法を考えました。
有一个战士出来讨战。
ある戦士が、その罵りに来ました。
撒母耳記上十七章五节形容这位战士头戴铜盔。
その五節に書いてありますけど、頭には青銅の兜をかぶっています。
身穿铠甲。
身にはその、鱗の鎧を着ていました。
重有五十七公斤的铠甲。
鎧の重さっていうのがその5000シケルであります。
这是什么样的一个概念呢？
これどういうものでしょうか？
在这边没有要得罪姐妹的意思啊。
これ姉妹に対してこの失礼なことを言ったら申し訳ないけれども。
但大概就是先生背着太太的感觉。
すなわちあのご主人が奥さんをおんぶしているような感じです。
这位战士他之所以可以背起那么重的铠甲。
この兵士がこの重い鎧を背えるっていうことは。
代表他是一个力大无穷的战士，
力持ちであることを象徴しています。
而且他的矛头也重七公斤，
そう矢も、そのなんととても重いものでありました。
同时非常有排场，
そしてまた、かっこよかったんです。
出战的时候还有一个人帮他拿盾牌走在前面，
そしてその陣営を出た時にはまた彼の盾を持っていた人もいました。
我想面对这样的一位战士，
このような戦士を前にして，
以色列人胆战心惊，
イスラエル人が、心は萎えました。
四十天之久，没有人敢出战。
40日間の間、誰も、その戦いに向かうことができませんでした。
战士陷入一场僵局。
この膠着状態になりました。
大家都在看会怎么办。
みんなこの、行く末を 見守っていました。
也许就跟我们今天很像。
今の私たちと同じです。
教会陷入僵局。
教会が膠着状態であります。
我们的人生陷入僵局。
人生は膠着状態であります。
我们在等，到底该怎么办？
どうすればいいか、私たちが待っているんです。
我们安慰自己，船到桥头自然直。
私たちは自分を慰めて、なんとかなるさと。
我们心想，或许上帝有出路。
神様がきっと出口があると心の中で思っています。
但是我们都在想。
けれども一方私たちもこう思います。
让别人去承担吧。
じゃあ他の人が誰かやってくれるんだろうと。
教会不是有长老吗？
教会には長老がいるんじゃないか。
不是有执事吗？
執事がいるんじゃないか。
不是有传道吗？
伝道師がいるんじゃないか。
让他们去承担吧。
任せよ。
我想以色列人也一样。
イスラエル人も同じでありました。
面对非利士人哥利亚的挑战。
ペリシア人ゴリアテの挑戦に対して。
这些士兵也在想那些将军跑到哪边去了。
兵士も考えています。将軍たちはどこに行ったんだろう。
不要忘记在不久之前。
しばらく前に。
以色列人曾经以少胜多打败非利士人。
イスラエルの人は少人数を持ってペリシア人に打ち勝ちました。
带领他们的将军就是扫罗的儿子约拿丹。
彼らの将軍すなわちサウルの息子であるヨナタンを導いて。
不知道为什么约拿丹在这里是缺席的。
なぜか今このヨナタンがいなかったんです。
也许他们在等约拿丹。
彼らヨナタンを待っていたかもしれません。
赶快把约拿丹找来。
ヨナタンを呼び戻そうと。
然而却没有人敢出去。
けど誰も陣営を出る勇気はありませんでした。
而在撒母耳記十七章十二节这里提到一个人叫大卫。
撒母耳記のその十七章の十二節の中にダビデという人が登場しました。
他是他父亲八个儿子里面的一位。
その人がお父さんの八人のいる息子の中の末っ子でありました。
而大卫是最小的儿子。
そのダビデが最も幼い末っ子であったんです。
大卫的三个哥哥都在军中服役。
このダビデの三人のお兄さんが軍隊の中にいました。
大卫是一个不被父亲看中的孩子。
ダビデがお父さんからも、その見落とされた人でありました。
如果你细读圣经，你会发现他的哥哥也轻视他。
聖書よく見ると分かるように、お兄さんたちも彼を見下していました。
而且他又没有战斗的经验。
また彼には戦争の経験もなかったんです。
他又没有全身的铠甲。
また鎧も持っていなかったんです。
从人的角度来看，
人の目線から見ると、
大卫没有任何的赢面。
そのダビデには勝ち目が全くありませんでした。
然而在这里我们却看到上帝使用是什么样的人。
けど神様はどのような人を用いるんでしょうか。
不是人看起来有能力的。
人が見て強い人ではなく。
不是人看起来体面的。
人が見て立派な人ではなく。
而是有不同的眼光跟行动的人。
違う目線があって違う行動を起こせる人でありました。
在这里我们看到大卫之所以敢出战。
このダビデがその戦争に挑むことができたのは
不是因为他的条件比别人好
自分は他の人よりも条件が優れていたわけではありません
也没有任何人期待他会打胜
誰も彼が勝つというふうには期待していませんでした
他的哥哥笑他轻蔑他
お兄さんが彼を嘲笑って彼を軽く見ました
サウロ王看着就说你别去吧
サウロがそれ見たら行くなと言いました
你太年轻
幼すぎる
ゴリア看到他
ゴリアテを彼見ると
气得笑了起来。
もう怒ってあまりに笑い出しました。
你是来打狗的吗？
あなたが犬を打ちに来たのかと。
没有人看好大卫。
誰もダビデのことを評価しなかったんです。
是什么让大卫愿意出战呢？
じゃあダビデを出陣させるこの原因はどこにあるんでしょうか？
圣经里面让我们看到。
聖書の中に書いてあります。
首先是大卫的眼光。
まずダビデのこの目線。
在撒母耳記上十七章八节这里。
この八節に書いてあります。
哥利亚对着以色列军队骂阵。
このゴリアテは立ってイスラエル陣営に向かって叫んでいったんです。
说你们出来摆列队伍做什么呢？
お前らはなぜ並んで出てきたのか？
我不是非利士人吗？
俺はペリシテ人だし。
你们不是扫罗的仆人吗？
お前らはサウルの奴隷ではないか？
在哥利亚的眼中，
ゴリアテの目から見ると、
他看到的以色列军队、
彼が見たイスラエルの兵隊というものは、
是扫罗的仆人、
サウルの奴隷であったんです。
他所依靠的。
そして彼が頼っているのが
是自己的实力
自分の実力であります
不止他
彼だけではなく
其实整个以色列人看到的跟哥利亚看到的是一样的
イスラエル人が見たものがゴリアテの目と同じ目線でものを見ていました
许多时候上帝百姓的眼光
多くの時には神の民のこの目線というものは
很可惜
残念ながら
跟这个世界一模一样
この世の中と全く同じです
这个世界认为好的
この世の中いいと思うものは
我们认为好
いいと良しとされます。
这个世界认为是失败者。
世の中が失敗と思うものは、
我们也看不起。
私たちも見下してしまいます。
以至于以色列人当中、
ですからイスラエルの民の中では、
也轻看大卫。
ダビデを軽く見ました。
他们看的跟哥利亚是一样。
彼が見たものはゴリアテが見たものと同じです。
他们看自己是扫罗的仆人。
自分が 自分自身のことをサウルの奴隷と思いました。
然而大卫却有不一样的眼光。
けどダビデが違うものを見ました。
在二十六节，大卫对哥利亚说。
26節ではダビデがゴリアテに言いました。
大卫也问他的以色列同门。
そしてダビデが自分のイスラエルのその同胞たちにも聞きました。
他说这个未受割礼的非利士人是谁呢？
このゴリアテは一体割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか？
竟敢向永生神的军队骂阵，
生ける神の陣を名乗るとは。
大卫看到不一样的事物。
ダビデが違うものを見ました。
大卫看到的不是以色列是扫罗的仆人。
ダビデが見たのがイスラエル人がサウルの奴隷であることではなく、
他看到的是永生神的军队。
彼が見たのは生ける神の兵隊であります。
他看非利士人不是看他人高马大。
このペリシテ人を見たときにはその身長高くてかっこいいというものではなく、
而是未受割礼的非利士人。
それは割礼を受けていないペリシテ人であることを見定めたんです。
就是与上帝的约定没有份的人。
すなわち神様との契約と関わりのない人でありました。
弟兄姐妹，你怎么看自己？
兄弟姉妹たち、あなたは自分をどう見ますか？
你怎么看教会？
教会をどう見ますか？
教会是一个人的教会吗？
教会は一人の教会でしょうか？
教会是少数人的教会吗？
教会は少人数の教会の教会でしょうか？
还是教会是永生神的教会？
それとも教会は生ける神の教会でしょうか？
许多时候我们把眼光定睛在一个人身上。
多くの時に私たちが目線をある一人の人に定めます。
在少数人的身上。
少人数の人をしか認めません。
却没有看到教会是上帝的。
けれども教会は神のものであることを、忘れてしまいます。
而大卫却看到上帝百姓真实的身份。
けれどもダビデが神様の民の、本当の身分を見出すことができました。
因此他勇敢地跨出去。
ですから勇気を持って一歩を踏み出しました。
他按照上帝的眼光。
神の目線から見て。
而不是世人的眼光。
世の人の目線ではなく。
按着上帝的眼光而行动。
神の目線に沿って行動しました。
超越我们人的理性跟判断，
私たちの理性や判断をはるかに超えました。
但却不是违反人的理性跟判断。
けど人間の理性と判断に反したものではありません。
美国有一个畅销作家，
アメリカのベストセラーの作家がいました。
他写了一本书，他的名字叫 Malcolm Gladwell， 他写了一本书叫《以小胜大》。
マイカン・ブラックルですけども、彼の本があって、小さいものが大きいものに打ち勝つというタイトルであります。
这本书的英文书名就是 David and Goliath。
その英語 のタイトルというのがダビデとゴリアテであります。
Gladwell 他分析这样认真。
彼は本を分析しました。
他说这根本是一场不对等的战争。
これはその対等できない戦争であります。
他说大卫占有绝对的优势。
そしてダビデが優位に立っていると。
他的分析颠覆我们的眼光。
そして彼の分析というのは私たちの考え方を覆しました。
他说：“这个巨人哥利士人哥利亚，
この巨人であるゴリアテというのが，
他300公分高，
三メートルぐらいの身長です。
按照现代医学的常识，
今の医学的に見ると，
他得了巨人症，
巨人症であります。末端肥大症であります。
巨人症的人，
末端肥大症の人というのが，
通常视力不好，
普通目あの視力が良くないんです。
所以他看不清楚东西。
ですから物をちゃんと見えません。”
所以当大卫拿着一根杖出来出战的时候，
ダビデが杖を持って戦いに挑んだ時に，
如果你看英文本圣经，
英語の聖書を読むと書いてありますけども，
哥利亚看到的不是一根杖，
このゴリアテ見たのは一本の杖ではなく，
是好多根杖，
何本もこのの杖があるように見えたんです。
他看不清楚，
よく見ることはできません。
于是说你过来，
そしてこっちに来いと言いました。
跟我打，
それで戦おうと。
哥利亚的装备。
ゴリアテのこの武具というものは
看起来先进、
進歩的であります。
看起来非常的坚实、
とても頑丈に見えます。
但是那是重步兵的装备。
けどそれはこの、その重兵器でありました。
而在古代的战争当中、
古代の戦争の中では、
重步兵有一个克星。
この、重兵器に対してはその弱さがあります。
就是弓箭手跟甩石手。
すなわちその、その矢とこの投げ石に弱いんです。
所以大卫是以什么样的样式出战呢？
ダビデはどういう姿を身なりでこの戦争に臨んだでしょうか？
是一个甩石手。
この石投げの形であります。
所以 Gladwell 说，
そしてこの、ゴリアテが言いました。
这场仗在没有打之前，
この戦争が をそうさっき言いました、この戦争が起きる前に
勝負已分、
勝負がすでに決まっていたんです。
这颠覆我们一般的眼光、
私たちの考え方を覆しました。
我认为 Gladwell 很聪明、
その人、作家はとても賢い人だと思います。
但是用中文来说、
中国で表現すると、
他只是事后诸葛、
彼はその、その物終わってからの後の祭りであります。
就是事情发生之后、
物事が起きて完了した後に、
我们喜欢说我早就知道、
もう先から分かっていたよという結果を、結論を言います。
我早就看出来、
もう前から知ってたよと。
我当时就这么分析的、
当時私がそう分析したと。
可是在事情发生的当下、
けどもこの事件が起きた当初では、
我们都闭嘴。
みんな口を開きませんでした。
不敢站出来、
立ち上がることができませんでした。
我们在这里看到是按照上帝的心意行动、
ここでは御心に従って行動を取るというのがあります。
不是违反理性的、
これ理性に反するものではありません。
而是超过我们理性、
それはむしろ私たちの理性を超えたものであります。
不是违反人的经验、
人の経験に反するものではなく、
而是超越我们有限的经验、
私たちの限られた経験に乗り越えて超えたものです。
大卫有不一样的眼光、
ダビデが違う目線を持っていました。
不是因为他特别会分析、
彼が分析が上手なわけではなく、
也不是因为他算完之后觉得自己胜券在握、
自分が計算をしてから自分は必ず勝利するというふうに計算したわけではありません。
而是他有个不一样的眼光、
彼が違う目線を持っていたからです。
他看到上帝的作为、
神様の見業を見たからです。
看到上帝的未来、
神様の未来を見たからです。
他就起身行动。
彼は立ち上がって行動に移ったんです。
45節、大卫对非利士人说、
45節、ダビデがペリシテ人にはこう言いました。
今日耶和华必将你交在我手里、
この、神様があなたを私の手に 渡す。
大卫并没有说今日有可能你会被交在我手里、
で今日はその可能性があるとは言いませんでした。
他有一个信心、
彼には信仰があったんです。
耶和华必将你交在我手里、
この主が、万軍の主がお前を私に渡す。
但交在我的手里要干嘛呢？
私の手に渡せるっていうのは、それは何をするのか？
不是要让世人看到大卫的英勇、
この世の人がダビデが勇敢であることを見せるためではなく、
而是使普天下的人都知道以色列人中有神、
この全世界の人にこのイスラエルの民の中に神がおられることを知るであろう。
又使众人知道耶和华使人得胜。
またその主が人々に勝利を持たせることを知らせるためであります。
不是用刀用枪、
それは槍、剣や槍を使うのではなく、
因为征战的胜败全在乎耶和华、
なぜならばこの戦いはの勝利というのが主の御手にあるからです。
当サウロ对大卫说、
サウロがダビデに言いました。
你不行去、
行ってはならない、
你没有经验、
あなたは経験がない。
大卫怎么回答扫罗呢？
ダビデはどういうふうにサウロに答えたんでしょうか？
他说仆人在牧羊的时候、
しもべが羊飼いをしていた時に、
有狮子有熊来吃羊、
獅子があって熊がいて、羊を食わえていきます。
他就把这些狮子给打跑、
そして彼はその獅子たちを打ち負かせたんです。
但另外一方面、
一方では、
大卫又说、耶和华救我脱离狮子跟熊、
そのダビデがまた言いました。主が私を獅子や熊の爪から救い出してくださったんです。在这里我们看到什么是信心的眼光、そこでは信仰の目線であるかが何であるかが分かります。
是他努力的承担、勇敢的承担、
彼は勇気を持って重荷を背負っていくんです。
但是知道之所以能成是因为耶和华、
けどその背負えるのが主がおられるからであることを知っているんです。
我们很容易陷在另外两种极端里面、
私たちは二つの極端に走ることがあります。
一种是勇敢的承担、
一方では勇気を持って担ぐんです。
勇敢的得荣耀、
勇気を持って栄光を得ます。
荣耀自己、
自分の栄光を表します。
忘记上帝、
神様のことを忘れてしまいます。
另外一个极端、
もう一つの極端というのが、
口口声声说荣耀上帝、
口では神様に栄光をと、
但是却软弱的不敢站出去、
けど 弱すぎて立ち上がることができません。
但在这里我们看到大卫的信心、
ここではダビデの信仰がありました。
他是勇敢的站出去、
彼勇気持って立ち上がりました。
并且知道这一切是为了上帝的荣耀、
またこれは神様のご栄光のためであることを知っていたんです。
大卫并没有在战争的时候才学习到这一点、
ダビデが戦争中にそれを学んだわけではありません、
而在平时的生活当中就在操练、
普段の生活の中からそれを学び訓練していたんです。
操练对上帝的信心、
神様に対する信仰を訓練していたんです。
弟兄姐妹、
兄弟姉妹たち、
面对教会的未来、
教会の未来に対して、
也许你不是在一个 做决策的位置上。
あなたが決断する人じゃないかもしれません。
但是我们如何在我们所在的位分上好好忠心？
今日私たちが自分が与えられた持ち場立場においていかに神様に忠実でいる、あ、でいるか。
不是做给人看。
人に見せるのではなく。
而是操练我们对上帝的信心。
神様への信仰の、を鍛えるわけであります。
在一件一件的小事上面。
一つ一つ些細なことにおいて。
去建立对上帝的信心。
神様に対する信仰を築き上げます。
朱牧师有一个习惯，
諸先生には一つ習慣があります。
在石牌信友堂的时候也是一样。
石牌信友堂の時にいてもそうでありました。
聚完会后，
集会終わった後に、
聚会前，
あるいは集会の前に、
他都会站在门口，
いつも入り口に立っています。
跟大家问安，
皆さんに挨拶をします。
当朱牧师三年前离开石牌信友堂之后，
三年前にその諸先生が石牌信友堂から離れた時に、
传道人延续这样的传统。
この伝道者たちがその伝統を継承しました。
我去年从美国回到台湾牧会。
私は去年アメリカから台湾に帰って牧会を始めました。
回到我长大的石牌信友堂。
私が育った石牌信友堂に戻りました。
我一开始很不习惯。
最初はあまり慣れませんでした。
我觉得牧者为什么要在门口鞠躬哈腰的？
牧师がどうして入り口でお辞儀をしなければいけないんでしょうか？
可是对于一个刚回来的传道人，
けどもその教会に戻ったばかりの伝道者にとりましては、
很重要的是学习顺服。
この重要なのが従順さを学ぶことです。
所以我就在门口。
私は入り口に立ちました。
但是心不甘情不愿。
ここの中ではいやいやでありました。
觉得我为什么要站在那边呢？
なんで私がここに立たなければいけないのか。
我也有重要的事情要做啊。
私はもっと大事な仕事があるのに。
而且我们又没有朱牧师的恩赐。
また私が諸先生のような賜物を持っていないし。
在石牌信友堂，我们开玩笑说。
石牌信友堂の人はみんなジョークでこう言います。
朱牧师是做新朋友事工的天才。
この諸先生というのは新しい友達の世話をする天才である。
你只要跟他讲一次你的名字，
その諸先生自分の名前一回告げると、
讲一点你家里的事，
家のことちょっと話したら、
下次他遇到你，
次回お会いするときに、
就可以接着话题继续聊，
この話題の続きができます。
你只要一周不出没来聚会，
一週間この教会に来なかったら、
下一周遇到你，
次の週に会ったら、
弟兄啊，
兄弟よ，
姐妹啊，
姉妹よ，
你上周怎么没出现呢？
先週来なかったね。
已经三周没看到你了，都还好吗？
三週お会いしていないけどもお元気ですかと。
牧师是真的有恩赐。
この諸先生にはそういう賜物があります。
不是每个传道人都有这种恩赐。
すべて伝道者がその賜物を持っているわけではありません。
所以不要期待上石牧师或王传道。
ですから上地先生や王伝道師に期待しないでください。
有一样的恩赐。
彼ら同じような賜物を持つことを期待しないでください。
也许他们有。
持っているかもしれません。
但我很确定一件事情。
でもある人は私は確信持っています。
我绝对没有。
私には絶対ないんです。
弟兄姐妹。
兄弟姉妹の皆さん。
但是在这过去一年当中，
この過去の1年間の間に、
上帝调整我的心态。
神様は私の心をのチューニングをしてくださったんです。
一个传道人能够在门口，
伝道者が入り口に立つことができるのは、
跟每一个来的人跟走的人问安，
来る人帰る人とご挨拶できるのは、
不是在讨好别人，
それは人に媚びを売るのではなく、
而是在展现上帝的关爱。
神様の愛を伝えているのです。
不論我们记不记得别人的名字，
他の人の名前を覚えていようと覚えて いまいと。
但在那短暂的接触当中，
この短い触れ合いの中において，
就是凭着信心去爱他的时候。
私たちは信仰を持ってその人を愛する時であります。
不只是牧者，
牧師だけではなく，
一个健康的教会，
健全な教会であるならば，
是会彼此问安的。
お互いに挨拶するところであります。
是会彼此接待的。
お互いに受け入れ合う場所であります。
不只是资深会有接待年轻人。
この古い信者、新しい信者に関心を与えるのではだけではなく、
年轻人、新朋友也可以接待彼此。
若い人でも新しい人でもお互いに受け入れ合うことができます。
也可以接待长辈。
そして年配者を受け入れることもできます。
也可以接待资深会友。
そしてそのシニアのそのメンバーを受け入れることもできます。
因为接待的本质。
この相手を受け入れるこの本質的な内容というのが、
不是我比较厉害。
それは私が上位に立てるのではなく、
所以我来接待。
だからあなたを受け入れるのだとではなくて、
而是打开自己。
むしろ自分の心を開いて、
与对方真实的同在。
この本当の自分の顔を見せて相手と共に過ごす。
因此，当耶稣道成肉身来到这世界上的时候，
イエス様は言葉が肉となってこの世に来られた時に、
圣经上讲到，
聖書に書いてありますが、
上帝住在我们当中，
神が私たちの間に住まわれた。
我们如何住在彼此当中？
私たちはいかにしてお互いの心の中に住まわれるんでしょうか？
每个人的恩赐是不同的。
それぞれの人の賜物が違います。
我们要接受自己的恩赐与限制。
私たちは自分の賜物をまた自分の限られた面も受け入れなければなりません。
当大卫要出战的时候，
ダビデが戦争に行くときに。
扫罗把盔甲给他。
サウロは自分の鎧を彼に与えました。
大卫穿了之后就觉得不行。
このダビデが身につけるとそれが着れないというのが分かりました。
很多时候我们也是如此。
私たちも時にはそうであります。
我们无法成为下一个朱牧师。
私たちは次の諸先生にはなれません。
但是我们按着上帝给我们的恩赐。
けど神様が与えてくださったこの賜物に従って。
也按着上帝给我们的限制。
神様が与えてくださったこの制限に従って。
来勇敢的回应。
勇気を持って答えていくんです。
当我们每个人都这样做的时候，
全ての人がそうなさった時には、
这才是一个健康的教会。
これが初めて健全な教会になります。
这才是一个有生命力的教会。
初めて命の生命力を持った教会になります。
我们不再要去模仿别人。
私たちはその他の人を真似するだけではなく、
而是按着上帝创造你我的样式。
むしろ神様が私たちを作りになったこの姿と形によって。
勇敢的去回应上帝，
勇气持って神様に答えていくんです。
在你的工作职场上面，
自分の職場において，
在你的夫妻关系上面，
その家庭関係において，
在你跟孩子父母的关系上，
親子関係において，
我们来学习顺服上帝。
神様に従うことを学ぶべきであります。
如同箴言三章六节说的，在你一切所行的事上要认定他。
箴言の三章の六節にありますけれども、それあなたのから、その、あなたの行くところ。行くところにおいても主を認めよ。
他必指引你的路。
そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
而最终、
最終的に、
能够回应上帝的呼召，其实是一个极大的恩典。
神様の招き召命に応えることができるのが、それは大きな恵みであります。
生命是上帝爱的礼物。
この命というのは神様の愛の贈り物であります。
不是一场刑罚。
この刑罰ではありません。
能够回应上帝的呼召，
神様の召命に応えることができるということは、
能够成为教会服侍教会，
教会の中において教会に仕えることができるのが、
是极大的恩典，
大きな恵みであります。
小时候在教会长大，
私は教会の中で育ちました。
我爸爸是长老，
私の父親が長老です。
我们这些朋友聚在一起的时候，
この友達同士で集まった時には、
常会说那些长老在想什么。
私たちがあの長老たち何考えてるんだ、だと
よく話します。他们在搞什么？
何をやってるんだ？
跟爸爸在家里讲话的时候，
そうそう家でお父さんと話をしてる時も、
有时候一不小心就为了教会的事情吵起架
来。ねその時には教会のいろんな出来のために喧嘩になることもあります。
渐渐我长大了。
だんだんだんだん私が成長しました。
当了传道人。
私自身が伝道者となりました。
成为牧师。
牧師となりました。
我越来越明白一件事情。
私はあることについて少しずつ分かってきました。
谁是教会？
教会とは誰でしょう？
教会不是牧者。
教会は牧師ではありません。
教会不是指长老。
長老ではありません。
我们都是教会。
私たち全員が教会です。
当我们说教会怎么那么没有爱心的时候，
教会に愛がないんだという時には、
那我们应该要问的是。
まず私たちが問いただしたいしなければいけないのが、
我如何在这里活出爱心？
私はいかにこの場所において愛を生かすのか。
当我们说教会怎么不宣教的时候，
教会なんで宣教しないのかと。
我们是不是能够像大卫一样勇敢的回应？
じゃあ私たちがダビデのように勇気を持って答えることができるんでしょうか？
我愿意去。
私が行きます。
当我们说教会怎么不传福音的时候，
教会どうして伝道しないのかというときに、
说我愿意。
そして私が行く。
你知道每个人的恩赐不同。
みんなそれぞれの賜物が違います。
有些人很会讲福音。
福音をうまく語れる人がいます。
有些人很会把福音活出来。
福音を生かすことができる人もいます。
有些人很会邀请别人来教会。
他の人を教会に招くのが上手な人もいます。
我们需要各样恩赐的搭配。
私たちはそれぞれ違うこの賜物の、そのお互いに協力が必要であります。
在19世紀的时候。
19世紀の時に。
有一个英国人叫 George Stott。
そのイギリスでジョージ・ストットという人がいました。
这个人呢，年轻的时候受过伤。
この人は若い時に怪我をしました。
他只剩一条腿。
足は一本しかありません。
而当戴德生到回到英国呼召人到中国宣教的时候，
このハドソン・テイラーがイギリスに帰って、そして他の人に中国に行くように招いた時に、
ジョージ・ストット就申请了要去中国宣教。
このジョージ・ストットも中国に行くように申し込みました。
但是差会的同工看见他，
この宣教組織の人が彼を見た時に、
就劝他说你不合适去。
あなたは行くべきではないと。
你只有一条腿。
足一本しかありません。
你留在英国好好的祷告。
あなたがイギリス残って祈ってください。
若是可以金钱奉献之事。
もしできるならばお金を献金しなさい。
但是你不要去。
けどあなたは行かないでください。
Stott不甘心。
Stott はそれは納得できませんでした。
他跑去找戴德森。
ハドソン・テイラーのところに行きました。
跟他说让我去中国。
私を行かせてください。
戴德森看了他。
ハドソン・テイラーは彼を見ました。
我相信是很温柔的。
とても優しく。
也拒绝了他。
彼を断りました。
后来戴德森问他说：“
そしてあとハドソン・テイラーが彼に聞きました。
你为什么一定要去呢？
あなたはなぜどうしても中国に行かなければいけないんでしょうか？”
スタート他说：“
ストットがこう言いました。
我没看到那些有两只腿的人去。
私がその二本足を持っている人が行くのを見ていません。
所以我必须去。
ですから私が行かなければなりません。
1866年。
1860年。”
Stott 启程到中国。
Stott が中国に旅立ちました。
到温州开始宣教。
温州に行って宣教活動を始めました。
今天中国的温州。
今日の中国の温州という場所は。
被称为中国的耶路撒冷。
中国のエルサレムと呼ばれました。
是因为一个只有一条腿的英国宣教士。
それは足一本しかないイギリスの宣教士がその最初のスタートでありました。
种下了一个种子。
彼はそこに種を一つ植えました。
一代一代的人。
そしてよよよよ渡ってつなあの信仰が
結出了许多的果子。
多くの実を結びました。
最后。
最後に。
我想要分享的是。
私は皆様と分かち合いたいのは。
我们一方面被呼召要效法大卫的信心。
私たち一方ではダビデの信仰に見習うようにその招きを受けています。
但另外一方面，我们又会看到自己的无助。
けども一方では自分の無力さも見ています。
不论你是谁，
あなたが誰であっても、
是传道人、是牧者、是长老、是执事、
伝道者であって、牧師であって、その長老であって、執事であっても、
如果我们够诚实。
もし私たちが十分に正直であれば、
我们都会意识到一件事、
あることをに対して意識を持つようになると思います。
我们无法像大卫一样有信心。
私たちはダビデのような信仰を持つことができません。
在撒母耳记十七章第五十一节这边说、
このサムエルの第一の十七章の十五節にありますが、
当大卫跟非利士跟哥利亚对战完之后，
このダビデがゴリアテと戦いを終えた後に、
大卫杀了哥利亚。
ダビデがゴリアテを殺しました。
圣经说，非利士众人看见他们讨战的勇士死了，就逃跑。
このペリシテ人がその自分の勇士が死んだのを見て、彼らは逃げ去ったんです。
以色列人和犹大人便起身呐喊。
このイスラエル人とユダヤ人は起きて大声を上げました。
追赶非利士人。
ペリシテ人を追っかけました。
直到加特和以格伦的城门
そしてその城壁まで追いかけました。
在这里我们看到
そこで私たちが見ることができます。
大卫一个人的得胜。
ダビデが一人で勝利を得て
带领以色列人突破僵局。
このイスラエルのこの膠着状態から脱出することができました。
夺了非利士人的营盘。
こうしてペリシテ人の陣営を勝ち取ることができました。
不是以色列人自己的勇猛，
このイスラエル人自身が勇敢であったわけではなく、
而是因着大卫的得胜，
ダビデが勝利を得たからです。
同样的，今天面对各式各样的困境，
同じように今日私たちはいろんな困難に直面しています。
其实，在这段圣经里面，
けど今日の聖書箇所の中では、
你我更像是以色列的百姓，
私たちがむしろイスラエルの民のようなものであります。
而不是大卫，
ダビデではありません。
我们害怕。
私たちが恐れています。
我们犹豫不决。
私たちは迷っています。
我们很多事后诸葛。
多くの時は私がその後になってから気づくものであります。
面对各式各样人生的困境。
でいろんな人生の困難に直面して。
面对教会的困境。
教会の困難に直面
して。我们常常被卡住。
私たちがつまずいてしまいます。
我们感到无力。
無力さを感じます。
我们感叹关系与生命的脆弱。
そして人の関わりと人生の命のその脆さに気づきます。
许多时候我们选择逃避。
多くの場合私たちは逃げることを選択します。
把自己埋在工作里面。
自分を仕事に没頭して。
埋在享乐当中，
この享楽中に没頭して、
不愿意去面对生命的现况，
この人生の中の現実に直面したくありません。
然而在这里，
しかしここでは、
我们却看到大卫一个人的得胜。
ダビデの一人の勝利によって、
是以色列人全军经历得胜。
このイスラエルの軍隊全員が勝利を経験するわけであります。
同样的，
同じように，
因着耶稣基督一个人的得胜，
イエスキリストの一人の勝利によって，
那些跟随耶稣基督的人，
イエス様に従うすべての人が，
也一起领受着得胜，
一緒にこの勝利を得ることができました。
如果我们的得胜是要成为大卫，
もし私たちの勝利がダビデになるためだったら，
我们都没有任何的盼望。
私たちには望みがありません。
因为我们不论再怎么努力，
私たちがどんなに努力していても，
都会有信心软弱的时候。
信仰の弱さを覚える時があります。
但是如果我们定睛在耶稣基督身上，
けどもし私たちがイエスキリストを認めたならば，
看到在十字架上耶稣已经战胜了死亡，
イエス様は十字架の上においてすでに死に打ち勝ったことを認めたならば。
复活的能力已经胜过死亡的能力。
復活の力は死に打ち勝っていたということを認めるならば。
而那些跟随耶稣的人，
是イエス様に従っている人たちは，
将有份于这复活的大能。
この復活の大きな力に預かることになります。
有份于上帝的得胜。
神様の勝利に預かるものとなります。
我们正是在这样的盼望当中。
私たちはそういう希望の中にいます。
在这样的恩典当中。
そういう恵みの中にいます。
来回应上帝的呼召。
そして私たちがこうして神の招きに応えることができます。
因此我们的眼光。
ですから私たちの目線は。
是单纯的仰望耶稣。
ただただ主を見上げるだけです。
单纯的信靠耶稣。
ただただイエスキリストを信頼するんです。
真正的得胜。
本当の勝利とは。
来自跟随。
それはイエス様に従うことから始まります。
各位朋友，你在跟随谁呢？
皆様、あなたは誰についていてるんでしょうか？
你在跟随这世界上的期待吗？
あなたはこの世の中の希望に従っているんでしょうか？
你在跟随自己心里面的声音吗？
心の中の声に従っているんでしょうか？
还是你在跟随耶稣基督？
それともあなたはイエス・キリストに従っているんでしょうか？
弟兄姐妹，你心目中认定的是谁呢？
兄弟姉妹たち、あなたの心の中で認めるものは一体誰でしょうか？
是教会的牧者。
教会の牧師でしょうか？
是教会的长老。
教会の長老でしょうか？
还是耶稣基督？
それともイエス・キリストでしょうか？
我相信我们每一个服事的人。
奉仕しているすべての人が。
我们最终的盼望是。
私たちの最終究極的な望みっていうのが。
人们透过我们的服事。
すなわち人々が私たちの奉仕を通して。
仰望耶稣基督。
イエス・キリストを仰ぎ見ることです。
我相信朱牧师如果今天在这。
もし諸先生が今日ここにいるならば。
他会讲一样的话。
同じ言葉を言うと思います。
不是要看他。
先生を見るのではなく。
而是要认定基督。
キリストを認めることです。
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
天父上帝。
天のお父様。
谢谢你。
ありがとうございます。
你的儿子成就了得胜。
あなたの息子が、あなたの息子が勝利を得ました。
因此我们个人的生命以及我们的教会是有盼望的。
私たち個人個人の命と教会には望みがあります。
帮助我们的眼光定睛在耶稣基督身上。
どうか私たちの目線がイエス様を認めることができるように助けてください。
使我们能够勇敢的往前走。
勇気を持って前進することができますように。
我们也在这里祝福东京教会。
また東京国際キリスト教会を祝福いたします。
在这里成为全日本的祝福。
ここにおいて全日本の祝福となることができますように。
主、我们相信这是困难的。
主よ、これは難しいことはわかります。
但在你没有难成的事。
主に難しいことはありません。
求你的旨意成就。
どうか御心が成し遂げられますように。
奉耶稣基督的名祷告。
イエス・キリストの名によって祈ります。
アメン。アメン。